掛川市議会だより第63号平成30年5月1日発行。主な内容。市議会って2ページ。平成30年度当初予算の概要4ページ。平成29年度一般会計補正予算第5号の概要5ページ。常任委員会の議論から6ページ。意見書を提出7ページ。一般質問8ページ。審議結果一覧13ページ。掛川市議会政策提言14ページ。特別委員会委員長報告15ページ。傍聴席6月定例会の予定16ページ。表紙です。平成30年2月定例会の内容をお知らせします。写真が3枚あります。文化会館しようね、菜の花畑。一面菜の花の中で摘み取った菜の花を手に踊るようにはしゃぐ女の子です。西郷小学校でダグラグビー教室。両先生と4人の子供たちがラグビーボールを使い練習している様子です。小笠山で木に止まった山柄の写真です。シリーズ市議会って4。今回は会派について。市議会って何をするところ？市議会議員はどんな仕事をしているの？素朴な疑問にシリーズでお答えします。会派とは、市政について同じ考えや意見を持つ議員同士が集団、グループを作って活動し、自分たちの考えを効果的に市政に伝えるための集団のことを言います。掛川市議会には現在6会派があります。創成会11人、共に作る掛川6人、市政の会1人、市政会1人、公明党掛川1人、日本共産党1人。会派は2人以上の議員が所属することが原則ですが、掛川市議会では所属議員が1人の会派も一部権限に制限がありますが認めています。会派の代表が市長に問う注目。掛川市議会では初となる代表質問を実施。3月5日に掛川市議会では初となる代表質問を行いました。創成会及び共に作る掛川の2会派の代表議員が市長の施政方針、新年度予算に関して質問しました。代表質問とは、会派を代表して行う質問のことを代表質問と言います。掛川市議会では平成30年から2人以上の所属議員を有する会派に限り、新年度予算案が提出される3月、2月、定例会において質問できることとしました。質問内容は市長の施政方針及び予算の対抗的な質問とする、また代表質問した議員は一般質問ができないなどの申し合わせとなっています。代表質問です。
質問者、創成会、大石勇議員。質問します。前年度比縮小予算となったが、今後の予算のあり方は？公共施設の維持管理への投資は縮小予算で良いのか、10年、20年後に向けて計画的に公共施設マネジメントを進めていく予算になっているのかを伺う。
お答えします。公共施設マネジメントは今後も計画的に実施。年度により関連事業費の増減はありますが、今後も公共施設マネジメントを意識し、計画的に維持管理等を実施するとともに、災害に強い街づくりを進めます。
質問します。地域の中小・小規模企業振興に対する取り組みは？地域の経済基盤を支える存在の中小・小規模企業にももっと踏み込んだ支援策を行っていくべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。 新たな税特例措置などで中小、小規模企業を支援。これまでも様々な支援策を実施していますが、掛川市、共同による中小企業振興基本条例を制定し、振興計画の策定をはじめ、具体的な施策を検討します。また、平成30年度から新たな設備投資に対する固定資産税を3年間、税率をゼロとする特例措置を行うなど、中小企業支援と地域経済の活性化を図ります。
質問します。新規の事業も多いが、今後力を入れていくべき施策は？平成30年度当初予算において、新規に未就学児通院費が無料化となる見通しだが、今後の無料化の拡大をどのように考えているのか伺う。
お答えします。県の動向も踏まえ、対象年齢の拡大を検討。市では本年10月から未就学児の通院時、自己負担額を無料とするための予算を計上しました。さらに、県が10月から高校生まで対象を拡大するための予算を計上したことから、内容を確認した上で対象年齢の拡大を検討していきます。
その他の質問事項、地区まちづくり協議会のさらなる活性化について。
質問者、共に作る掛川、久保の愛子議員。質問します。超高齢社会に立ち向かう本市の対応は？少子高齢化、人口流出、人口減少社会への対策が急務である。団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年には、5人に1人が認知症と推計される。超高齢社会への今後の対応について伺う。
お答えします。地域共生社会の実現を広い視野で検討。人生100年時代未来構想会議を立ち上げ、人生100年時代を見据えた地域や家庭、働き方などに起こる大きな変化、生きがい、学び直しや健康、医療、介護などの様々な課題に対し、地域共生社会の実現を広い視野から検討していきます。
質問します。地、行政経営方針に基づく PDCA サイクルの確立は？年度ごとの実施事業は行政評価の結果に基づき、事業の選択と集中を図り、市民の多様なニーズに応え、満足度を高めていくことが必要と思うが、いかがか？
お答えします。市民満足度を高める適切な事業選択で改善につなげる。効果、検証結果や中間評価を踏まえた上で、毎年適切に事業選択しています。今後はできるだけ具体的な数値や市民満足度など、事業効果のバロメーターを見える形で示し、次の改善につなげていきます。
質問します。チャエンナーレ事業の評価・検証は不十分では？1ヶ月間開催で30万人の来場を想定したイベント、実行委員会の反省会を待たず、次回開催に向けた予算が計上されているが、事業の効果・検証を行ったのか伺う。
お答えします。事業の効果検証と長期的視点での準備も行う。アンケートや振り返り会、広告換算費や経済波及効果などのデータも参考に効果検証を行い、おおむね良好な評価をいただきました。チャエンナーレ等の新規かつ全市的な事業は常に検証が必要であり、かつ長期的な視点での準備も必要と考えます。平成30年度当初予算の概要、掛川の未来のために子育て環境充実。10月から未就学児通院時自己負担額が無料に。2月定例会では30年度の施策方針、予算、施策が示され、代表質問、一般質問、本会議、各常任委員会の議論、審査を経て原案通り可決されました。当初予算の特色として、仮称、大阪認定こども園、平成31年度開園予定など3園の 認定こども園の施設整備はじめ、子ども医療費助成事業の未就学児通院無料化、認可保育所の増設、病児保育施設の整備、発達相談支援センターの開設など、掛川市行政経営方針の主要課題である子育て支援、施策の充実を図ります。総額773億9706万円。9年ぶりに前年度比規模縮小。一般会計470億6000万円。対前年比2億3000万円 0.5% 減。特別会計259億16万円。対前年比17億2153万円 6.2% 減。企業会計44億3690万円、対前年比6822万円 1.5% 減。なお、特別会計は国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、公共下水道など13会計です。企業会計は水道事業のことです。当初予算額の推移、一般会計、平成25年度は437億5000万円、平成26年度は447億5000万円、平成27年度は451億6000万円、平成28年度は468億7000万円、平成29年度は472億9000万円、平成30年度は470億6000万円です。歳出予算構成費、一般会計、目的別、民生費 31.2%、教育費 12.1%、交際費 11.1%、土木費 11%、総務費 11%、衛生費 11%、消防費 3.3%、労働費2.9%、農林水産業費 2.8%、商工費 2.6%、議会費 0.6%、災害復旧費 0.3%、予備費 0.1%。 予算の主な内容、希望が見える街、誰もが住みたくなる街掛川の実現に向けて、重点施策1、掛川への新しい人の動きをつくる10億2000万円、シティプロモーション推進事業1220万円、粟ヶ岳山頂休憩所整備事業1億995万円。重点施策2、掛川に仕事を作り安心して働けるようにする10億5000万円、地域経済活動活性化事業3649万円。日本一茶産地推進事業7362万円。重点施策3、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える37億7000万円。放課後児童健全育成事業2億2070万円。認定こども園施設整備事業12億9046万円、子ども医療費助成事業4億6874万円。重点施策4、明日の掛川を作り豊かで潤いのある安心な暮らしを守る64億1000万円、海岸防災林強化事業希望の森づくり推進事業4億4378万円、地区まちづくり協議会交付金1億2364万円。平成29年度一般会計補正予算第5号の概要、学童保育所開設、特別支援学級増に対応、補正額14億6581万円の減、補正後の予算464億331万円、歳出主な項目1、障害者自立支援給付支払い等システム開発委託料が0万円から1062万円、1062万円追加。2、 西山口小学校学童保育所開設準備経費0万円から610万円、610万円追加。3、放課後等でサービス給付費2億1844万円から2億6894万円、5050万円増額。4、生活保護扶助費5億2305万円から5億4711万円、2406万円増額。5、小学校施設補修費。なお、特別支援学級増、第一章、城北章、桜木章、1億3351万円から1億4301万円、950万円増額。なお、その他、決算見込みに合わせた生産的な減額、公共道路事業費、2億8960万円から1億3367万円、1億5593万円減額など。常任委員会の議論から、当初予算の審議に絡んで各常任委員会へ付託された議案に対する質疑等の内容を委員長報告より抜粋してお知らせします。総務委員会。
質問します。シティプロモーション推進事業について、シティプロモーションを支える担い手作りをどのように進めるのか。
お答えします。現在35人に委嘱している輝く掛川応援大使による様々なメディアを使った情報発信や掛川市のブランドメッセージを活用して今後市民とともに情報発信を強化していきたい。
質問します。ステンドグラス美術館管理費について、小中高生向けに開催する体験教室の開催方法について伺う。
お答えします。週末の土日を使い、午前と午後の合計4コマを設け、それを年4回開催する予定である。年間で延べ144名を予定している。
質問します。観光施設など維持整備費について、粟ヶ岳山頂休憩所の具体的な内容について伺う。
お答えします。屋上からの富士山や遠州灘、さらには世界農業遺産の茶草場が一望できることや、美味しいお茶を堪能できるような施設になると考えている。完成は平成30年度内の予定である。環境産業委員会。
質問します。オリーブ産地化推進事業費について、オリーブの実の商品化に向けた施策、補助等は考えているのか。
お答えします。オリーブの加工を市内でもできるよう、新たに作油機の購入に対する補助を開始する予定である。
質問します。空き家など適正管理マネジメント促進事業について、業務委託内容の詳細は？
お答えします。空き家実態調査の結果、特定空き家の候補が約70件あり、その啓発指導や移行調査、また緊急輸送路、通学路の重点エリアにおける10件の特定空き家候補の詳細なカルテの作成及び除去交渉等を業務委託する。
質問します。掛川市地区計画等の案の作成手続きに関する条例の一部改正について、今回の改正で町づくり協議会や地元からの地区計画の申し出ができるようになったのか。
お答えします。地区計画を作成するという流れになった場合に、第5条第1項の市内に住所を有する者等、いずれかに該当する者が市長に対して申し出ができるということを規定するものである。現在改定作業中の都市計画マスタープランに、多様な主体による共同の街づくりの観点を盛り込んだため、今回改正するものである。文教厚生委員会。
質問します。松ヶ丘修復活用実施委託料について、委託料の具体的な内容は？
お答えします。建物を修復するために、構造や傷み具合の調査や実測、検査をして詳細な実施設計書を作成する。
質問します。手話通訳者派遣事業費のタブレット端末導入について、購入台数と使途は？
お答えします。福祉課には手話通訳できる職員がおらず、聴覚障害者に対するコミュニケーション支援の一環として、遠隔地から対面型で手話通訳ができるようタブレット端末を1台導入する。
質問します。子ども医療助成事業について、県は高校生まで拡大することとなったが、当時の状況はどうなっているのか。
お答えします。平成30年度予算には高校生分は計上していないが、今後の県の動向を注視し、検討していきたい。意見書を提出。掛川市議会では、平成30年2月22日に、県立横須賀高等学校の存続を求める意見書の提出についてを、全会一致で可決しました。本意見書は、鈴木正春議長と新場正樹副議長により、静岡県知事、静岡県教育委員会教育長、静岡県議会議長に対して提出されました。横須賀高等学校の存続を求める意見書、静岡県教育委員会は10年後の2028年度を見通して、県立高等学校の在り方を示す富士の国魅力ある学校づくり推進計画、静岡県立高等学校第3次長期計画の案を策定した。少子化人口減少社会における計画の必要性については一定の理解を示すことはできるものの、掛川市議会及び地域住民はこの案に大きな不安を感じている。横須賀高等学校は明朗、誠実、敬愛を校訓に優れた感性と豊かな人間性を備え、地域のリーダーとなる人材の育成を目指し、郷土愛を土台として熱意ある教育を実践している。また、生徒の約4割が掛川市南部の大東大須賀地域から、同じく約4割が袋井市の浅葉地域や、磐田市南部の福出流用地域からと、全生徒の約8割が3市の南部地域から通学していることから、なくてはならない高校である。卒業生の進路状況を見ると約7割、進学者を含めば約9割が地元の企業などへ就職していることから、地域活性化の拠点となる高校がなくなれば、地域の人材確保にも影響を及ぼすとともに、地域の経済発展や伝統文化継承の面でも大きな損失となる。地方創生を掲げている政府の方針と逆行する結果になっていくことが予想される。同校の郷土芸能部や剣道部をはじめとする諸活動は、地域の伝統文化を伝えるとともに、多くの卒業生や地域と深く結びついている。横須賀高等学校は地域に愛され、地域とともに生徒を育てていく教育がまさに実践されている教育機関である。静岡県教育委員会の計画案の公表後、地域住民による横須賀高校を守る会が設立され、これまで培われてきた地域との深い絆を訴え、地方創生を進める上での横須賀高等学校の存続を願い、横須賀地区を中心に1万人以上の署名が集まり、1月24日、県知事及び県教育長に提出された。掛川市議会としても横須賀高等学校は地域に愛され、共同の街づくりの実践される重要な学校として、これからもこの地域になくてはならない学校と考えるものである。単に現状の生徒数や地図上における分布で見るのではなく、通学の利便性や経済的負担等の問題もあることから、地域の実情に配慮し、高等学校が適正に配置されるような配慮が必要である。よって、静岡県及び静岡県教育委員会においては、中園及び東園地域の実情をご検察いただき、計画案を変更し、横須賀高等学校を統合の対象外とするよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成30年2月22日、静岡県掛川市議会。 一般質問 Q&A。
創成会 松本人志。質問します。ラグビーワールドカップエコパ会場のハーフタイムショー等に2頭の王子牛を登場させれば、日本文化と掛川祭りを全世界に紹介するチャンスだと思うが、市長の考えを伺う。
お答えします。王子氏出演が実現すれば PR 効果絶大。本大会はメディアへの露出や PR 効果が絶大であり、獅子をイメージした公式マスコットと2頭の王子氏が共演となれば大きな話題にもなると思います。現状では大会運営の詳細が明らかになっていませんが、実現できるよう地元関係者や静岡県組織委員会へ強く働きかけていきます。
交通の利便性を活用した地域の活性化は、県道岩田掛川線、通称エコパ道路は、東名掛川インターや掛川駅から比較的近く、利便性が向上していることから、沿線について住宅や商業地への開発等を民間企業との協働により進める考えがないか伺う。
お答えします。エコパ道路を活用した都市的土地利用の検討を進める。第2次掛川市国土利用計画や掛川市都市計画マスタープランでも、当該地域の立地条件を生かした有効活用について検討を進めることとしています。各種の規制もありますが、都市的土地利用について検討を進めます。
創成会三村玲一。質問します。認知症総合施策の推進は、認知症初期集中支援チームの配置により、症状の早期発見と適切な医療サービスにつながるとのことだが、地域支援体制の強化の考え方を伺う。
お答えします。高齢者を地域全体で支える体制確保が重要。市では地域で安心して暮らしたいと望んでいる高齢者を、地域全体で支える体制を確保することが重要だと考えています。そのため、地区福祉協議会、民生委員と地元自治会等との連携の下で住民主体で取り組んでいる、ふれあい、いきいきサロンや日々安心安全に暮らせる見守りネットワークの体制づくりを支援していきます。
質問します。掛川版エンディングノートを活用するための取り組みは、終末期の医療をめぐっては、患者本人の意思がわからず、家族が悩んだり、現場対応に苦慮したりするケースが多い。県内の自治体として初めて作成した、私の健康人生設計ノート、掛川版エンディングノートの周知と活用について伺う。
お答えします。今後も出前講座などでノート活用を促す。私の健康人生設計ノートは平成29年4月より希望者に配布を始め、現在まで約1万6000部配布しています。今後も記入方法に関する出前講座を行い、ノートの活用促進を図ります。
共に作る掛川、藤沢京子。質問します。より実践的なシチズンシップ教育のために、シチズンシップ教育とは、市民としての資質、能力を育成するための教育、他人を尊重すること、個人の権利と責任、人種、文化の多様性の価値など、社会の中で円滑な人間関係を維持するために必要な能力を身につけさせることです。学生や若者の市民参画、市政参画の機会を増やすためには、地域社会と行政の共同が不可欠であるが、どのような取り組みを考えているか伺う。
お答えします。若者の市政参画を促す会議形式を研究。子育て支援や仕事づくりなどは若い世代が直面する課題であり、若者の参画が今後の有効策につながるだけでなく、若者が市政に興味を持つきっかけにもなります。現状まだまだ不十分だと思いますので、今後は SNS を活用したテレビ会議等、参画しやすく意見を出しやすい会議の形を研究しながら実施していきます。
質問します。災害時備蓄品についても、食物アレルギー対応の検討を、
近年増加傾向にあるアレルギー疾患への対応も必要だと考える。そこで災害時備蓄品の中に乳児の生命を守る粉ミルクとアレルギー対応ミルクの追加を検討すべきと思うがいかがか。
お答えします。早急に対応する。備蓄用粉ミルクは賞味期限が1年6ヶ月と短く、毎年の更新が必要であることや、哺乳瓶や乳首など消毒の問題もあるため、災害時には協定企業から受け入れる計画としてきました。しかし、必要とする方たちへ迅速に届けなければ、生命に関わる問題でありますので、早急に対応します。
共に作る掛川、富田真由美、質問します。栄養教諭、学校栄養職員の増員を。栄養教諭、学校栄養職員の時間外勤務是正と、食育充実のため、非常勤栄養職員の人員配置を望むがいかがか。
お答えします。食の指導の実施方法を工夫し、負担軽減を図る。各給食センターの栄養教諭らが小中学校に出向いて実施している食の指導について、平成30年度は担当する小中学校枠の見直しを行ったり、実施日を学校ごとで1日にまとめたりして工夫し、栄養教諭らの負担軽減を図ります。
質問します。教職員が働き続けるための働き方改革を。教職員の働き方改革のため、勤務実態把握と改善策を外部の視点で捉え、教育委員会主導で教育環境について保護者や地域の理解を得る努力や部活動を学校から総合型地域スポーツクラブに移行する考えはないか伺う。
お答えします。教職員の負担軽減につながる取り組みを進める。平成30年度は非常勤職員の増員や職員が勤務しない日の設定などの取り組みを予定しています。部活動については今後は掛川市の部活動ガイドラインを示すなど保護者や地域の理解が一層得られるように努めます。また外部団体による地域部活、文化創造部が始まりますのでその活動の状況を注視していきたいと考えます。
公明党掛川山本幸男、質問します。学童保育での普通教室使用の考えは、西山口をはじめいくつかの学童保育所では受け入れ施設が不足している。そのため保護者や地域の関係者が担当課と話し合いを重ね、調理室などを一時的に利用し、定員拡大を図ってきた。しかし、対処療法では限界に来ている。学童保育での普通教室の使用を考えているか伺う。
お答えします。普通教室の使用も念頭に置き、今後協議する。今後、学童保育へのニーズはますます増えていくことが予想されますので、普通教室の使用も考えなければなりません。使用するにあたっては様々な考え方がありますので、十分に協議していきます。
質問します。検討委員会の立ち上げは、検討委員会を立ち上げ、普通教室の使用を検討していくべきと思うが、考えを伺う。
お答えします。検討委員会を設置し、調査・検討する。平成30年度に、町内関係課と学校・学童保育、指導員及び保護者等を交え、将来を見据えた中で、学童保育の普通教室を含む学校施設活用や活動のあり方について、検討委員会を設置し、調査・検討していきます。
創成会藤原正光、質問します。早急にはしご車の配備を。市内には中高層建築物が204棟あり、はしご車配備の必要性が高まっている。市民の安全・安心を標榜するならば、はしご車の配備を急ぐべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。平成32年度にはしご車を配備、運用予定。市内の 中高層建築物数は年々増加傾向にあり、消防力整備指針に照らし合わせても、はしご車の配備は必至の状況にあります。そのことから平成32年度にはしご車を配備し運用を開始する予定です。
質問します。避難所のトイレ確保は強い問題意識を持って捉えるべき。国土交通省よりマンホールトイレの整備運用のためのガイドラインが示され、今後全国で整備推進が図られる。そこでマンホールトイレの整備について所見を伺う。
お答えします。仮設トイレの設置計画と合わせて検討。マンホールトイレの設置には、下流部の下水道管路や処理施設が被災していないことと、上流部に水源の確保が必要となることから、今後仮設トイレの設置計画と合わせて検討していきます。
市政の会、鷲山義久。質問します。都市公園条例に規定の使用料を近隣市並みに引き上げを、森林果樹公園、大池公園などの都市公園の使用料は1平方メートルあたり1ヶ月30円である。袋井市では同じ条件で185円である。使用料を足し並みに引き上げる考えはないか。
お答えします。使用料の見直しは現状考えていない。当該店舗等を設置することで公園機能が高まり、結果的に公園及び体育館の利用者増にもつながっています。使用料を含め民間事業者を導入しやすい環境を整える観点から使用料の見直しは考えていません。
質問します。松葉の滝、菊水の滝周辺の安全と景観の確保を。二つの滝は県の水辺百選になっている。それにふさわしくなるよう松葉の滝は道中の安全対策、風倒木の撤去と案内看板の設置を。菊水の滝は滝壺周辺を整備する考えはないか伺う。
お答えします。早急に整備し、地元、町協との共同事業で管理。松葉の滝、菊水の滝について、現状危険な箇所や、のり面の荒廃などもあります。早急に整備を実施し、以後は地元の町づくり協議会と市との共同事業として管理を進めていきます。
創生会、小沼秀明。質問します。お祭りを活用した掛川市ならではの地域振興策は？ラグビーワールドカップ開催日は市内祭典日と重なる東京五輪の年に市政15周年事業や祭典継承を考えるシンポジウム等を開催し、全国、世界へ市内祭礼文化を発信して観光誘客につなげる策はないか伺う。
お答えします。広域連携で取り組む。ワールドカップの情報と掛川市の祭典情報を連携させることで、相乗効果が生まれる形を検討し、県や中東園地区と連携して誘客につなげていきます。また、お祭りの歴史を調査し、国の重要無形民族文化財指定に向けて取り組み、成果を踏まえながら情報発信していくような機会を研究していきます。
質問します。スポーツ施設と医療の連携策で魅力あるまちづくりを。エコパ、つまごい、憩いの広場等の市内のスポーツ関連施設と医療機関との異種機能連携を取り、スポーツ公園の充実と健康、医療を結んだまちづくりが図れないか伺う。
お答えします。異職種機能の連携策を検討。つまごいはスポーツ広場、レストラン、宿泊施設を備えています。健康効果が高い掛川深蒸し茶を飲み、希望の丘で健康を学んだり、中東園総合医療センターが民間宿泊施設と連携した一泊の人間ドックを実施するなどの官民の連携も掛川市の大きな魅力の一つと思っています。市、民間のそれぞれの職種、いろいろなセクションが連携して、一つの大きな目標に向かって進むよう、異職種機能の連携策の検討をしっかり進めていきたいと思います。
共に作る掛川、鈴木久弘。質問します。 共同住宅等の合併処理浄化槽への切り替え補助を、市が浄化槽市町村設置推進事業を今後実施しないことになり、共同住宅等の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えに対する促進制度がなくなった。これらにも補助すべきではないか。
お答えします。事業者への補助は計画の見直しとともに研究。市では合併処理浄化槽の設置に対し、主に個人住宅等として補助金を交付していますが、まずは個人に対する補助を優先し、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を促進することを目指しているためです。事業者に対する補助については、補助、拡充による効果や新たな負担の検討等課題が多いことから、今後生活排水処理実施計画の見直しと合わせて研究していきます。
質問します。非常勤職員の処遇改善を、市の非常勤職員の雇用契約は1年間で、一般の職場では更新が4回、勤続5年限りで雇い止めになっている。安心して同じ職場に勤務を続けられるよう、更新回数制限は見直すべきではないか。
お答えします。今後はより柔軟な運用を検討。市民に対する市役所における就労機会の提供と人員配置の固定化による弊害を防ぐため、掛川市を含む多くの自治体で更新回数の制限を設けています。しかし、勤務評価などの客観的な能力実証に基づき、高い職務遂行能力が認められる職員については、より柔軟に更新を行えるような運用を検討していきます。
その他の質問事項、労働政策について、市役所職員の働き方改革について。
日本共産党、勝川志保子。質問します。待機児をなくし、女性の就労を保障する子育て支援策を。来年度申請で認可保育園の入園不承諾が272人を数え、対応策をとっても4月に待機児が出ることが確実となった。人手不足の中、女性労働は社会を支える大切な力でもある。就労率の上昇に見合う保育園の整備など、子育て世代への緊急支援策が必要ではないか。
お答えします。子育て世代のニーズにできる限り対応。来年度の対策として、公立幼稚園2園での預かり保育を拡充するほか、共同保育園等の保育料助成拡充を図ります。中長期的な対策としては、施設整備を含めた子ども・子育て支援事業計画の見直しを行っています。
質問します。持続可能なエネルギー政策の展開で原発の再稼働に対峙を。バイオマス発電、小水力発電、太陽光発電などの持続可能なエネルギー政策の展開で危険な原発の再稼働に対峙する気はないか。
お答えします。再生可能エネルギーで原発依存分を賄える見込み。エネルギーに関し、東日本大震災前の段階で原発に依存していた市内の電力使用量の 11% 相当を平成37年度までに風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーで賄う計画を進めており、現段階では達成可能な状況です。なお、原発に関して浜岡原発において万全な安全対策が完了し、将来にわたり安全安心が確保され、国の原子力規制委員会と中部電力が市民に対ししっかりと説明し、市民の理解が得られなければ再稼働できないという考えに変わりはありません。
その他の質問事項、住民の権利と地域コミュニティを守る公共施設マネジメントを。
2月定例会における議案の審議結果一覧、議案名、議決内容の順に申し上げます。 平成30年度当初予算、平成30年度掛川市一般会計予算について賛成多数可決、平成30年度掛川市国民健康保険特別会計予算について賛成多数可決、平成30年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について賛成多数可決、平成30年度掛川市介護保険特別会計予算について賛成多数可決、平成30年度掛川市公共用地取得特別会計予算について全会一致可決、平成30年度掛川駅周辺施設管理特別会計予算について全会一致可決、平成30年度掛川市簡易水道特別会計予算について全会一致可決、平成30年度掛川市公共下水道事業特別会計予算について全会一致可決、平成30年度掛川市農業集落排水事業特別会計予算について全会一致可決、平成30年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別会計予算について全会一致可決、平成30年度上西郷財産区特別会計予算について全会一致可決、平成30年度桜木財産区特別会計予算について全会一致可決、平成30年度東山財産区特別会計予算について全会一致可決、平成30年度佐塚財産区特別会計予算について全会一致可決、平成30年度掛川市水道事業会計予算について全会一致可決。条例、掛川市共同による中小企業振興基本条例の制定について全会一致可決、掛川市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について全会一致可決、掛川市支部設置条例の一部改正について全会一致可決、掛川市職員定数条例の一部改正について賛成多数可決、掛川市国民健康保険保険給付等支払い準備基金条例等の一部改正について全会一致可決、掛川市介護保険条例の一部改正について賛成多数可決、掛川市手数料条例の一部改正について全会一致可決、掛川市維持等福祉手当支給条例の一部改正について全会一致可決、掛川市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について全会一致可決、掛川市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について全会一致可決、掛川市地区計画等の案の作成手続きに関する条例の一部改正について全会一致可決、掛川市特別用途地区建築条例の一部改正について全会一致可決、掛川市営住宅管理条例の一部改正について全会一致可決、掛川市都市公園条例の一部改正について全会一致可決、掛川市立学校設置条例の一部改正について全会一致可決、掛川市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について全会一致可決、掛川市火災予防条例の一部改正について全会一致可決、平成29年度補正予算、平成29年度掛川市一般会計補正予算第5号について賛成多数可決、平成29年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第3号について賛成多数可決、平成29年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第3号について全会一致可決、平成29年度掛川市介護保険特別会計補正予算第3号について賛成多数可決、 平成29年度掛川市公共用地取得特別会計補正予算第2号について全会一致可決。平成29年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第1号について全会一致可決。平成29年度掛川市公共下水道事業特別会計補正予算第2号について全会一致可決。平成29年度掛川市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号について全会一致可決。平成29年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別会計補正予算第2号について全会一致可決。その他、桃園工業用水道企業団規約の変更について全会一致可決。掛川市道路線の廃止について全会一致可決。掛川市道路線の認定について全会一致可決。掛川市道路線の変更について全会一致可決。公の施設の指定管理者の指定について掛川市自転車等駐車場全会一致可決。公の施設の指定管理者の指定について掛川市駅周辺駐車場全会一致可決。公の施設の指定管理者の指定について掛川大手門駐車場全会一致可決。公の施設の指定管理者の指定について掛川城公園駐車場全会一致可決。公の施設の指定管理者の指定について掛川市再開発住宅全会一致可決。公の施設の指定管理者の指定について掛川市住環境整備モデル住宅全会一致可決。人事、掛川市教育委員会委員の任命について全会一致同意。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて全会一致同意。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて全会一致同意。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて全会一致同意。掛川市教育委員会教育長の任命について全会一致同意。議発、横須賀高等学校の存続を求める意見書の提出について全会一致可決。掛川市議会委員会条例の一部改正について全会一致可決。観光振興特別委員会の設置について全会一致可決。防災意識向上特別委員会の設置について全会一致可決。掛川市議会政策提言。議会報告会の本年度のテーマの一つを迫り来る豪雨災害に備えてとし、市民の皆さんからいただいたご意見をもとに活発な議員間討議を行い、これを取りまとめ、日本一防災意識の高い町、掛川を目指すための提言として、平成30年3月22日に掛川市長へ提出しました。日本一防災意識の高い町、掛川を目指すための提言。はじめに、昨今の自然災害は、季節や場所を選ぶことなく発生するため、市民の不安材料の一つとなっている。豪雨による土砂災害や河川の氾濫、さらに南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、万全な安全対策を講じることは急務である。まずは市民の意識改革に取り組み、自助努力を促すことが大事である。市民の防災意識を向上させることで、家庭での対策が推進され、それが地区まちづくり協議会での大きな取り組みへとつながり、全市的に波及していくと考える。議会では、議会報告会での市民の意見や、これまでの豪雨災害の経験を踏まえ、日本一防災意識の高い町を目指し、掛川に住む市民が安心して暮らせるように、次の4点について提言する。1、市民の防災意識の向上について、1、 家庭の避難計画に基づいた行動が取れるよう、啓発を強化するとともに、避難訓練を実施すること、括弧に、掛川市が主催するイベントでは、避難口、避難場所や避難行動などを参加者に周知し、発災時に的確で迅速な初期行動が取れるよう努めること。2、災害情報の収集について、括弧1、地元住民が危険と判断する場所に河川の水位センサー、カメラ付きの増設を検討すること。括弧2、掛川市のホームページに気象庁の情報などをリンクするよう検討すること。括弧3、災害時の情報収集が容易にかつ正確にできるようタブレット端末やドローン等 ICT 機器の導入を検討すること。3、災害情報の発信について、括弧1、降雨時、同ホーム線屋外支局、パンザマストでは聞こえない可能性があるため、早急に防災ラジオの全戸配備を完了させること。括弧2、パンザマストの使用規定を定め、いつでも利用できるよう、地区ごとの指導訓練を行うこと。括弧3、市民と広く災害情報を共有できる SNS 等を活用して、より早い情報発信を検討すること。4、地域との事前対策について、括弧1、地区まちづくり協議会等で地域ごとの危険箇所を把握し、住民が共有する避難計画を策定するよう支援すること。括弧2、地域住民と危険箇所を調査し、官民共同によって解決策を検討すること。また、危険箇所から発生する河川の浚渫度や乗り土を海岸防災林強化事業に活用すること。特別委員会委員長報告。特定の課題を審査するために設置された特別委員会は、それぞれのテーマに基づき、1年間施策の検討を行ってきました。その内容を抜粋して掲載します。議会活性化特別委員会委員長山本幸男。主に2つのテーマについて1年間協議し、次の通りまとめました。括弧1、常任委員会における政策立案サイクルについて、1年間かけて調査研究するテーマを設定し、閉会中も所管事務調査を積極的に行うこととする。括弧2、行政の事務事業を評価するための仕組みについて、丸1、市で行っている約1100件の事務事業すべてについて、予算編成時に事業の成果と指標を明示し、最終達成目標、目標年度、当年度目標を設定して予算書に記載すること、そして決算審査時にはすべての事務事業について成果の達成状況を明示すること。丸2、議会はこの仕組みを通して審査し評価していくものとする。掛川市議会が市民の負託に応える責任ある議会の確立に向け、日々議会改革に取り組むことを望み報告とします。公共施設マネジメント推進特別委員会委員長山本雄三。特別委員会として3つの成果がありました。1つ目は13の公共施設をモデルケースとした現地調査により公共施設マネジメントの課題を明確化したこと。2つ目は視察や議員間討議により今後策定される公共施設再配置計画のあり方を議会として提示したこと。3つ目は議会報告会で公共施設インフラの老朽化が与える影響を広くお伝えできたこと。今後の公共施設マネジメントのさらなる推進を通し、将来にわたり安心安全が守られることを望みます。議会日誌1月15日月曜日、静岡県西部地区市議会議長協議会島田氏。16日火曜日から17日水曜日、議会運営委員会行政視察滋賀県大津市愛知県半田市。 18日木曜日、第1回政策討論会全体会議。議員研修会原子力防災センターほか。19日金曜日、市議会全員協議会。22日月曜日、静岡県地方議会議長連絡協議会、静岡市。23日火曜日、掛川市袋井市合同議員研修会。24日水曜日、文教厚生委員会協議会現地視察。25日木曜日、第8回議会活性化特別委員会。26日金曜日、中東園地区市議会議長協議会、菊川市。第8回公共施設マネジメント推進特別委員会。2月1日木曜日、静岡県市議会議長定期総会牧之原市、議会運営委員会。2日金曜日、小笠原老人ホーム施設組合議会、東園工業用水道企業団議会。5日月曜日、東園広域施設組合議会。6日火曜日、第278回、東海市議会議長会理事会、三重県四日市市。7日水曜日、東園地区生園組合議会。8日木曜日、大田川、原野川、治水、水防組合議会。中東園看護専門学校組合議会。浅場地域淡水防除施設組合議会。9日金曜日、掛川市袋井市病院企業団議会。13日火曜日、市議会全員協議会。14日議会運営委員会議員懇談会。政策討論会幹事会。15日全国市議会議長会評議会東京都。16日金曜日、掛川市、菊川市、衛生施設組合議会。19日月曜日、東園学園組合議会。21日水曜日、第2回政策討論会全体会議。21日水曜日から3月22日木曜日、掛川市議会第1回2月定例会。28日水曜日、議会だより、編集特別委員会。3月。6日火曜日、議会運営委員会。8日木曜日、第3回政策討論会全体会議。16日金曜日、大井川広域水道企業団議会。22日議会運営委員会。27日火曜日、議会だより編集特別委員会。4月4日水曜日、議会だより編集特別委員会。傍聴席、ママたちの議会傍聴座談会。理科、小林理科さん、新町。アスカ、堤アスカさん、南西郷。ゆか、松浦ゆかさん、両家。理科、議場に初めて入ったけど、市役所の6階にあんな風に存在していたなんて知らなかった。思ったより傍聴席の数が少なかったかな。ゆか、そうそう、議員席が目の前にあって一体感があったね。それと議員さんがあそこまで私たちの声を一生懸命に代弁してくれるとは思わなかった。ちょっと感動したよ。いろんな議員さんを見たいし、また傍聴したい。アスカ、無料の託児サービスがあるのも初めて知ったよね。1歳の娘は最初大泣きしたけど、ベテランの託児サポーターさんで安心して預けられたよ。待機児童問題とか、自分に直接関わることが議論されているから、子育て世代や若い人たちも気軽に議会に行ってみてほしいと思った。理科、あの場にいて傍聴するだけでも大きな役割になるし、市政を動かす第一歩かもしれないね。ゆか、うん、かけ食でお昼食べて、またみんなで議会へ行こう。6月定例会の予定。6月11日月曜日、本会議、議案の提案説明。25日月曜日、本会議、 一般質問、26日火曜日本会議一般質問、27日水曜日本会議一般質問、議案質疑、委員会付託、常任委員会。7月5日木曜日本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。編集後期、3月7日、名誉市民の新村淳一元市長が逝去され、翌日の本会議、開会前に議場で黙祷が捧げられた。合併前の掛川市で7期にわたり市長を務められ、全国で初めて生涯学習都市宣言をするなど、地方分権の実践者として知られた。事実、委員会の行政視察等で他市を訪れると、先進地である掛川市さんに教えることなどなく、むしろ私たちの方が掛川市から学びたい、との言葉を何度もいただいた。新幹線駅の開業や東名掛川インターチェンジ、工業団地など新村市が蒔いてくれた種が実り、私たちはその果実の恩恵に預かっていることに感謝しなければならない。政治は10年、20年先に責任を持たなければならないというが、改めてそのことを教えてくれた政治家である。議会だより編集特別委員会、委員山本幸男。お詫びと訂正。掛川市議会だより第62号の9ページで掲載した峰岡慎吾議員の一般質問中の語句に誤りがありました。誤りはエコパバイパス。正しくは県道岩田掛川線、通称エコパ道路。お詫びして訂正いたします。以上で掛川市議会だよりを終わります。編集発行は掛川市議会。静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1。お問い合わせは 0537-21-1160。ホームページは http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp です。